黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アーメン。ご起立ください。賛美の179番をもって主を褒めたたえます。34番です。 購読文34番箴言の3章。いかに幸いなことか、知恵に到達した人、英知を獲得した人は。
知恵によって得るものは金によって得るものに勝る。彼女によって収穫するものは金に勝る。
真珠よりも尊く、どのような財宝も比べることはできない。
右の手には長寿を、左の手には富と名誉を持っている。
彼女の道は喜ばしく、平和のうちにたどっていくことができる。
彼女を捕らえた人には命の木となり、保つ人は幸いを得る。
主の知恵によって地のもといは据えられ、主の英知によって天は設けられた。
主の知識によって深淵は分かたれ、雲は滴って月見を置く。
我が子よ、力と慎重さを保って見失うことのないようにせよ。
主があなたの傍らにいまし、足が罠にかからないように守ってくださる。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。礼拝のために川行け働き人、お祈りをお願いいたします。
主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられます。ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人を 私たちより知っておられる主が、主の日、主の作られたこの日に私たちを主を褒めたたえるものとして選び、主の御前に集めてくださっていることを感謝いたします。あなたの愛と気が十字架の身元においてイエス・キリストの御名によって実られました。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが運んできてくださったイエス・キリストにあって、その十字架の上で実られたことを感謝いたします。私たちが言おうもなく神と人の前で犯したそのすべての罪を許してくださり、その十字架の上で私たちのために取りなすべきすべてのことを取りなした後に、ご自分の霊を父なる神様の御手に委ねて、全部完成したと、完成したと、私のために、信じる一人一人のためにすべての技が完成したと、神の義が完成され、愛が完成され、許しが完成され、そして慰めと祝福が完成され、再び永遠に生きる復活の命が完成されたことを感謝いたします。今日もそのすべての恵みに預かる一人一人があなたの御前にいます。聖霊を通して満たしてくださり、霊と真音を持って主を礼拝するこの時間でありますように、私たちの思い、心、感情を支配してください。神と人の前で犯したすべての罪を許してくださり、罪、あがなわれたもの、許されたもの、以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして、主の御名を褒めたたえ、この礼拝による御国に預かることができますように祝福してください。御言葉を宣言する働き人の上に大いなるあなた自身を語らせてくださり、宣言されたその一つ一つの御言葉が、主よ、あなたの愛する一人一人にあなた自身を明け渡し、あなた自身を受け入れ、そして父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに預かる素晴らしい時をもたすことができますように、主が祝福してください。聖霊が火のように、風のように、水のように私たちを輝かし、キリストの高さ、広さ、深さへと私たちを導いてくださることを感謝して、今日も私たち一人一人に御心が天になるごとく地になるその幸いを与えてくださる私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の399番です。
主に結びつき見事葉に固く立ちて悪魔に迎えは常に勝ちってあまりありだってだってどうに変わらぬ言葉天使だって神の御言葉になって
今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書52章1節から3節です。イザヤ書52章1節から3節。覚めよ、覚めよ、力をまとえ、シオン。あなたの美しい衣を着よ。聖なる都、エルサレム。無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ。エルサレム、あなたの首から枷を振りほどけ。捕囚のシオンの娘らよ、まことに主はこう仰せられる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻される。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたの清き御言葉に預かるために、このしもべの唇を、またこれに預かる一人一人をどうか血をもって清めてください。あなたの命にすっかりと預からせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年に入ってからですね、天聖教会は新しい領域に入ってきている。何か今年は去年一昨年それに比べてすごい違う、そういうふうに感じる方は多いと思うんですけども、で神様がですね、今年からなんかより前進した働きをしなさい、ということで、何か非常に主からひっきりなしに促されているような感じを覚えます。より前進した働きって、何でしょうね。より御言葉、御言葉は変わらないんですけども、でもこの御言葉を伝えるとき、これは人間を通して伝えられるべきなんですけども、ですから御言葉を伝えるときに、この御言葉を愛を込めて、また、憐れみを込めて、また信仰をいぶいて御言葉を宣言するとき、御言葉は力となります。ギリシャ語で言葉は2種類ある。ロゴスとレーマ。で、御言葉そのものはロゴスなんですけど、これに人の信仰が、また人の、愛が混ざるときに、これはレーマという、命、人を生かす命となって、出ていくんですね。御言葉そのものは、硬い食物なんですけども、でも、今私がメッセージ、御言葉のメッセージを語っているとき、皆さんにより分かりやすく、より、信仰を混ぜ込んで皆さんに伝わると、それが、分からなかった御言葉がよく分かるようになる。あるいは御言葉に、色が込められてくる、感情の色といいますか、喜びの色、あるいは、感動の色、そうした諸々の、色が込められていく、そういうふうになっていく。でこれ皆さんも御言葉をしっかりと今蓄えておりますね。御言葉を覚えております。御言葉を覚えることがとても困難に陥ることは確かにあるんですね。数字は覚えられても御言葉がなぜかなかなか覚えられないということが確かにある。これ御言葉がですね、霊的なものだからなんです。どこどこのお店で今日はバーゲンセールがある、この間開店したピアゴが、今日は何々が安い、そういうことはよく覚えられても、でも御言葉がなかなか入ってこない。これはですね、御言葉は世のものならぬ霊的なものだから、確かにそういう違いがあるんですね。 ですから御言葉を取り込むとき、私たちは霊的な力を得ます。そして霊的に新しくなると命が息吹いていくんですね。ピアゴで何々がセールとか覚えてもこれはですねやがて過ぎゆくものですから何もならないんですけども、でも御言葉をしっかりと皆さんが蓄えて、これを信仰を混ぜ込んで、それでもって、ね、本当にあこの人助かってほしい、この人良くなってほしい、そういう愛情、そういう愛と憐れみの心を混ぜて御言葉を宣言するとき、人を生かす力となっていくんです。今年特に天性の皆さんはこの命を届ける働き人として、よりこの優れた有料な、ね、命の言葉、ね、レーマという御言葉、これを届けるものとして、それで特に、幼い子供たちや、また特に救いを必要としている人たちに、ね、この御言葉を届けようという、そういうビジョンが与えられております。これ神様の導きにこれから従って、ね、それを進めていきたいんですけども、主がどのように導いてくださるか、これとても、ね、楽しみなところであり、そして皆さん自身今整える必要があります。で今日はですね、どうしたら整えられるかということを、このイザヤの52章から見ていきたいと思うんですけども、イザヤ52章で有名な言葉といえば、7節、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ、福音書の方でまたクリスマスの時によく宣言される言葉です。良い知らせを伝える者の足は美しいんですね。皆さんは、ね、美しい足になりたいですか？アメン。女性の皆さんは、まあ、美しい足になりたいとかそういうことではなく、良い知らせを伝える足は美しいんです。福音を伝える足はですね、そうですね。また、11節12節も有名ですね。されよされよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち。アメン。皆さん、主の器を担う者としてですね、要するにこれが働き人ですね。働き人、主の働き人とは主の器を担うんですね。主を運んでいくんです。聖なるものを運んでいく、ね、皆さんがイエス様から聖なるものをいただいて、それをね、御言葉はそれを蓄えて、それを本当に命を必要としている人、ね、慰めを必要としている人、ね、憐れみを、許しを、癒しを必要としている人のところに皆さんが行って届けるとき、皆さん主の器を担うものとなっていくんです。このように、イザヤ52章には、ね、主の器を担うものとしてのたしなみ、出てるんですけども、そこで真っ先に言われているのが、覚めよ、覚めよ、力をまとえ。覚めよという言葉が2回使われておりますね。覚めよ、あるいは覚醒しなさいとか奮い立ちなさい、もともとのヘブライ語は、ね、目を覚ましなさいの意味の他に、力を得て、ね、もう頭脳がはっきり明確な状態に なりなさい、そういうことです。2度も呼びかけております、ね、どうやったら皆さん目覚めることができるでしょうか、ね、脳が覚醒するでしょうか。脳が頭脳明晰になる、覚醒する、ね、いつぞや手術で先々週ですね、メッセージ語りましたね。どうしたら皆さん頭良くなりますか。御言葉を、そうですね、御言葉を蓄えることですね。御言葉を、ね、唇から宣言するとき、ね、ユダヤ人が、ね、テフィルムでもう頭をこういうふうに揺らしながら御言葉を、覚えて、でどんどんユダヤ人頭良くなって地上において栄えていますね。覚醒しているんです彼ら。脳が覚醒しており、また霊が覚醒している。ですから彼ら、ね、物事の本質がよくわかるんですね。そして、ね、社会においても、またそれだばかりでなく霊的な事柄においても、ね、覚醒しているんです。霊が覚醒している。これ別にですね、なんか、アニメの話じゃないんです。霊が覚醒皆さんするんです。イエス様を信じることによって皆さんが霊的な物事がよく見えるようになる。これ人の目で見てもなかなかわからないんですけど、でも霊の目で人を見極めることができる。また霊の目で物事、状況、社会情勢、そうした大きなことに至るまで物事の本質が分かってきて、 この道に歩むべきだとか、あこの道ちょっとみんなが行ってるけどでもみんなと一緒に行っちゃダメだ、そういう物事の本質がどんどん分かるようになっていくんです。これ御言葉を蓄え、御言葉を宣言し、この御言葉、この聖書の言葉です。これをしっかりと皆さんが信仰を持って、また皆さんが愛情を込めてこれを宣言するとき、そしてその通りに実行するとき、皆さんもどんどん覚醒していく、ね、冷めていくんです。続いて、あなたの美しい衣を着よ、2行目にありますね。1行目では力をまとえ書いてあります。どうしたら力を着ることができるか、どうしたら美しい衣を着ることができるか、これですね、エペソ書の方に書いてあるんですけども、まあ、エペソの4章の22節から24節のところをちょっとお読みします。エペソ書の4章22節から24節、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。アメン、ね、まず、ね、脱ぎ捨てるべきものがあります。それは、ね、以前の生活に属するもの、ね、あの神様を知らないで歩んでいた、その生活の行動パターン、考え方パターン、ね、情欲に迷って、それは滅んでいくべき古い人、それは脱ぎ捨てるべきものです。で、脱ぎ捨てるならば、ね、心の霊において新しくされていき、そして新しい人を着る、ね、24節に真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着る、ね、これによって私たちは、ね、どんどんどんどん新しくなっていくんです、ね、着るものによって皆さん新しくされるんですね。今まで本当にやぼったいようなに見える服をずっと着ていた人が、ね、ある時、ね、あなたこういう服よりももっとこういう服を着た方がいいよってことで、ね、服を身にまとった途端、ね、あの全身が映る鏡を見て、あれこれが自分なの、ね、新しい感じがするんですね。人はですからイエス・キリストという新しい人を身に着ていくならば、行くほどにどんどん新しく作り変えられていくんです、ね、身にまとう、服は、ね、自分の皮膚の一部ではないですね。身にまとうことができるものです。皆さんもイエス・キリストというお方、これは皆さん自身ではないんですけども、でも皆さんが、ね、心において思いにおいて考え方においてイエス・キリストを身にまとうとき、どんどん皆さんの古い人は抜き去られていって新しく作り変えられていくんです。イエス様を着れば着るほど、ね、ですから皆さんが信号待ちしているとき、ちょっと赤の時間が長いんだよ、早く青になれ、よし赤でもいいから渡ってやれって、ね、こういう古い人をですね、信号待ちのとき脱ぎ捨ててイエス様に会って、いや上に立てられた権威に従うべきだという御言葉に書いてある。よし、じゃあ赤信号はしっかりとね、とどまって、でそれで、ね、イエス様を賛美しよう、ね、こういうふうにですね、日ごと心にイエス・キリストを身に着る、そういうふうにしていくならば、どんどん皆さんは新しく作り変えられていくんです。このようにして皆さん力を着ることができます。美しい衣、ね、人から見ても美しいですね。信号待ちしているときに、ね、眉を潜めてイライラする、これ美しくないです。信号待ちしているときに賛美している、これ美しいですね。皆さんもイエス様に会って新しい人を身に着て着続けていくならば、皆さんどんどんどんどん新しく作り変えられていきます。イザヤ書の方に戻りまして、2節の方に、こう書いてあります。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム、あなたの首から 風を振りほどけ、捕囚のシオンの娘よ、ね、このエルサレム、なぜか首に風がつけられてるんですね。首輪がつけられています。また捕囚のシオンの娘と呼ばれております。なんで、ね、神の都であるはずのエルサレムが囚われて、ね、首に縄が、風がかかってるんでしょうか、ね、これ歴史的に世界史を習うとバビロン捕囚、イスラエルは実際に連れて行かれたんですね。首に枷をつけられて遠い異国の地に。なんで、ね、神の民イスラエル、神の都エルサレムが首に縄がかかって、ね、惨めに他の国に負けて、それで連れて行かれなくてはならなかったか。それ罪の結果です。罪っていうのはもともとギリシャ語ではハマルティアって言うんですけども、ね、的外し、これがハマルティアの意味です。ですから皆さん、罪の意味は的を外していることです、ね、罪、確かになんか物を盗むとか人を殺すとか、そういうことが、考えつくんですけども、罪の本質は的を外したこと、本質を外したことです。人を殺すのも、ね、嘘をつくのも、これ本質を外してるんです。じゃあ本質って一体何か。本質はイエス様です。御言葉です。イエス様の性質の中に盗みはありません。人殺しもイエス様の中にはありません。イエス・キリストというお方、このお方が道であり真理であり命です。イエス様こそが命の源。主はブドウの木、私たちはその枝です。イエス様につながっているならば、私たちも本質につながっている。本質を射た歩み、的を外さない歩みがイエス様につながっているならばできるんですけども、でもイスラエル、ね、いかに御言葉を覚えて蓄えていたとしても、この本質を外して、ね、罪を犯し続けているならば、その罪の、ね、結果招くものが、ね、あるんですね。盗んだ結果おまわりさんに捕まるとか、そういう報いがあるように、罪の結果、それは死です。死ぬこと。私たちはですから、ね、罪、これを、ね、取り除くべき歩みをしなくてはなりません、ね、罪、どうしても私たちにあるんですけども、私たちが、ね、どうしたらこの罪の元から解放されるか、この中で罪を持っていないという人はいますか。手を挙げた方が一人いますね。まあ罪、でもですね、人は生まれつき罪を持ってるんです。人はですね、赤ちゃん、ね、おりますね。赤ちゃんは、本当に見ていてふかふかして温かくて柔らかくて、もう本当に罪がないように思えるんですけども、でも赤ちゃん、ね、言葉を覚え出した初めから誰からも教えてもらってないのに、でも嘘をついたり、あるいは、ね、隣の子供嫌だって言って叩いたり、あるいは、ね、私罪を犯してないの、あの誰々ちゃんが悪いの、ね、そういうふうに、ね、人に罪をなすりつけたり、そういうことをするんですね。赤ちゃん、誰からも教えてもらってないんです。大人があなた嘘つきなさい、嘘つくといいよ、ね、こんなことを大人は教えないけれども、なぜか子供は誰にも教えてもらわないのに、そういう罪を、ね、嘘をついたり盗んだり叩いたり、ね、腹いせに人を泣かしたり、そういうことを先生に嘘をついたり、そういうことを、ね、罪を犯すんですね。人は誰しもなぜか罪を持って生まれてきております、ね、人は罪を犯すのに何の苦労もしない、良いことを行うことにはなぜか苦労するんです、ね、罪が内住してるんです。罪が私たちの中に住んでるんです。先生から、ね、あなた罪、嘘をついたらダメだよ、ね、あなた、盗んだりしたらダメだよ、ね、そういうふうに大人から、ね、先生から親から教えてもらって、でそれで本当は嘘をつきたいんだけどな、でも嘘をつくと怒られるから、だから嘘をつかないようにしよう、ね、そういうふうにして子供は鍛え上げられていく、ね、大人は、そういうふうに、罪を犯さないようにしていくんですけど、でも大人の中でも盗む人はいる、盗んだら牢屋に入れられる、でこうして人は盗まないようにしていく、ね、人の心の中にですから、どうしても罪というものがある、これを、ね、取り除くものが、 イエス様を信じる信仰です、ね、何も、ね、確かに、ね、罪を犯さないように犯さないように我慢するということ、これは人は身につけるべきです。でもそういう、ね、罪を犯したいというそもそものそういう欲情、ね、人をあいつを殺してやりたいとかそういう欲情、これがそもそも、ね、皆さんなくなりたいと思わないですか、ね、我慢しなくてもいいようになりたい、そう思いますね。そうです、イエス様を信じるならば、ね、イエス様助けてくださいと、ね、願うならばそれは与えられるんです。別に罪を犯したいというそういう衝動、これに悩まされることはなくなるんです。イエス様を信じてこの御言葉に歩んでいくならばそういうふうになっていくんです。3節に書いてあるんですけども、誠に主はこう仰せられる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される、ね、人類は皆ただで売られてしまったんですね。ただで売られた。誰に？サタンに売られました。で、売られてどこに連れて行かれたか、どこに補修されたか、罪の下にです。ね、創世記に書いてあるんですけど、ね、人類の最初の人はアダムです。アダム、男性、エヴァという女性。このアダムとエヴァ、この二人が最初に、人類の最初に神様の御言葉に逆らうということ、神様の御言葉に逆らって、善悪を知る木の実を、これ絶対取っちゃダメだよ、取って食べたらダメだよと言われているこの木の実を、人類は取って食べてしまった。それ以来、このアダムとエヴァから生まれてきた子供たち、皆さん一度そうです。日本人も、韓国人も中国人もみんな同じこのアダムとエヴァの子孫、罪を持って生まれてしまったんです。この人類はですからみんな罪が内住してるんです、ね、黄色人種も、ね、白色人種も黒人もみんな、ね、赤ちゃんの時から、ね、罪を持って生まれてる。でこれどうしようもないんですけど、でもイエス様はそれをどうにかしてくださるんです。私たちは、ね、ただでサタンに売られて罪の下におります、ね、あの偉大な伝道者パウロでさえ、私は罪ある人間だ、売られて罪の下にあるものです、言われました。どうしたらこの罪から贖い出されるのか、主は言われます。あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される。アメン。私たちが罪から買い戻されるのにお金は必要ないんですね。何が必要か、第一ペテロの手紙の1章18節からお読みしますと、そこに答えが書いてあるんですね。第一ペテロの1章の18節から19節をお読みします、まあ、ちょっと時間が あまりないので、この修法の、ね、下から、8、9行目ぐらいのところにあるんですね。あなた方が先祖伝来の空卒な生活から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのである。アメン。贖い出された、これ買い戻されたという意味です、ね、皆さんが、ね、イエス様を信じたとき、皆さんは、ね、以前のもう先祖伝来の、ね、罪ある生活、そこから買い戻されたとするならば、それは金とか銀とかそういった朽ちるものによってではないんです。キリストの尊い血によって贖われたんです、買い戻されたんです。傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血によって買い戻された、ね、お金によるんじゃないんです、ね、皆さん、もし皆さんが、ね、何か、もういろいろお買い物をしてもう借金地獄になってしまった、で皆さんは働いても働いても返しきれない、もしそうなってしまった時、誰か別の人が大金持ちが代わりになって払ってくれた、ね、そしたら皆さん嬉しいですね、自由になったですね。これ皆さんの力によるのではなく、その大金持ちの力によります。 これと同じように皆さんは、ね、罪の借金を負ってる、罪から来る報酬は死、これ皆さんの努力ではどうしようもないんです、ね、お坊さん滝に打たれて修行したりして、それでなんとか罪を除こうとするんですけど、でも滝に打たれても罪はなくならないんです、ね、罪を犯してしまう特性、これは傷も染みもない子羊のようなキリストの尊い血、イエス様が払ってくださったんです。だからこのイエス様を皆さんが主とするとき、ね、イエス様を主とする、今まで自分勝手に、ね、自分のしたいことを願って歩んできたこの歩み、ね、皆さんの人生のハンドルさばき、皆さん自身がハンドル握って生きてきた人生を、これを、ね、イエス様に、ね、ハンドルを渡すんです。これがイエス様を主とすることですから、皆さんが人生をこれまで運営してきた、皆さんが人生の主人公になって生きてきたのを、これを皆さんがその主人公の座から降りて、イエス様に、ね、皆さん人生のハンドルさばきを握っていただく、イエス様にお任せする、ね、皆さんの好きなようでなくイエス様の好きなように生きていく、それがイエス様を主とすることするならば、皆さんは、ね、どんどん成功者になっていく、皆さんはどんどん、ね、健やかになっていく、皆さんはどんどん、ね、罪がなくなっていく。イエス様にこの主人公の座を明け渡すこと、イエス様を主とすること、これはもう本当に得です。断然得な生き方です。だから私たちはイエス様を主とすること、ね、これをしていくべきですね。イエス様は私たちの身代わりに命を投げ出してくださいました。命がけで皆さんのことを愛してくださったんです。皆さんの身代わりになって、ね、本当は皆さんが受けるべき罪の刑罰、それをイエス様はあのむごい十字架の上でそれを負ってくださり、皆さんの払うべき罪の代価、死をイエス様が支払ってくれた。だからこのイエス様を主とするとき、御言葉であられるイエス様を皆さんが蓄えるとき、御言葉を信じるとき、皆さんは永遠に生きられるようになるんです。この第一ペテロの、さらに、ね、20節21節のところこう書いてあります。あなた方はこのキリストによって彼を死人の中からよみがえらせて栄光をお与えになった神を信じる者となったのであり、したがってあなた方の信仰と望みとは神にかかっているのである。アメン、ね、イエス様を信じる者となった時、ね、皆さんは死人の中から生き返るんです。イエス様と一緒に、ね、罪が清められて洗い流されるんです。イエス様を信じたいという人は手を挙げてください。はい、ほとんどの人が手を挙げましたね。本当にイエス様信じる人になりたいですね。イエス様を信じる人になれるならば、皆さんは罪から汚れから買い戻されるんです。どうか皆さんはこのイエス様を信じて罪が許されて、そして、ね、罪許されるならばこの囚われの身から、ね、解放されるんです。この、ね、エルサレム、イスラエルは、ね、捕囚の民として首に枷をかけられて、ね、連れて行かれました。これ何のため？罪を犯したためです。でも罪を取り除くとき、イエス様を信じるとき、罪から解放されます、ね、首からこの首枷、足枷、これが取り除けられます。自由にされます。そして皆さんがさらにこの御言葉を皆さんの中に蓄えるならば、ね、御言葉はイエス様そのものであり、イエス様は御言葉です。皆さんがイエス様を蓄え、御言葉を蓄えるならば、覚めよ、ね、覚醒するんです。どうか皆さんはこの、ね、ますます主の働き人として、ますます整えられて覚醒して罪に清められて、どんどん美しい衣を身のまとって、ね、本当に人々から美しくなった、ね、本当に教会に通うようになってから変わったね、美しくなったね、そのようにどんどん力を帯びて美しくされて命みなぎっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がイエス様の前に出て、ね、私を清めてください。イエス様、あなたを主とします。 イエス様は私の中に入ってきなさい。イエス様が私の王になってください。そのように祈る祈りの時を持ちたいと思います。強くなりたいです。美しくなりたいです。イエス様、私たちの王になってください。今まで私が固くなに握りしめてきたこの人生、今まで私が固くなに握りしめてきたこの思いを、イエス様、あなたの前に手放します。イエス様が私を握って、私の人生を導いてください。そして私たちを罪や汚れから、また本当に人を悲しませたり、自分自身が病んだり、そういうその元である罪をイエス様洗い流して清くして、そしてイエス様のように清らかで美しい人生を歩んでいくことができますように。主よ、これからこの天聖教会、私たちはイエス様にますます作り変えられて、愛されて整えられたいです。もっとイエス様の働きを活発にしたいです。イエス様、どうか私たちの中に入ってきて、私たちを支配して、私たちを動かして、イエス様の働き人にしてください。そしてもっともっと多くの人々にイエス様を届けて、イエス様の美しさ、清さ、健康さ、力強さ、それを身に帯びて、そしてますますもっと多くの人々を救うことができる、この一人一人でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の401番を賛美した後に、献金の感謝のお祈りをしたいと思います。 ハレルヤ、愛する様、あなたを愛し、あなたを下に求めて、本当にあなたを礼拝すること、これを喜びとして集った生徒たち一人一人が、あなたに感謝を捧げ、また主日ごとのあなたへの捧げ物を捧げております。主よ、本当にあなたに願いを持って来られた生徒たちもおります。来たいけれども、でも来ることができない、体は参加できていなくても、でも霊においてここに参加しておられる生徒もおります。イエス様、どうか一人一人のこの捧げをあなたがお受け取りになり、あなたが一人一人に豊かに栄光を返してください。喜びを返してください。満足を返してください。あなたを慕い求める生徒たちです。あなたの宝たちです。どうかあなたが豊かに報いてください。どうか一人一人をますます健やかにしてください。もっともっとあなたのことを多くの人々に伝え、もっと多くの人々にあなたの命を届けて、健やかにして、健康にして、永遠の命をいただくようになり、罪が許されるようになって、清められるようになって、本当にますます喜びが増え広がりますように、どうか一人一人の仕事、ビジネスを祝福してください。さらに、あなたに喜びと感謝が捧げられるようにしてください。一人一人を、どうか必要を満たしてください。病気を治してください。もっと健康になって、もっとあなたのために大きな働きができますように。どうか私たちの中の重い枷になっている罪、これを取り除いて、洗い清めて、本当に軽々しく喜んで、御前に仕えることができますように。どうか一人一人の家庭を祝福してください。一人一人の命を満たしてください。どうか、主にある若者たち、幸いなイエス様を信じる伴侶を得て、そしてイエス様にある命を産んで増えて地に満たしていくことができますように、どうか助けてください。そして主にある家庭、クリスチャンホームを築き上げている生徒たちは、ますますその一家が祝福されて、御言葉をしっかりと手ピリにして御言葉に歩んで、そして繁栄していきますように、どうか祝福してください。アーメン。このお祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番です。
See you.
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福します。アーメン。
심속에내마음먹어주셔서함께하실때까지잠잠히주님기다려날세워서저사함께하시